それでは続きまして今日のメッセージに移りたいと思います。その前に聖書朗読をしていただきます。ヨブ記21章の1節から16節ヨブ記の21章の1節から16節までをおしまいに朗読していただき、説教神を基盤とする信仰と題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
ヨブ記21章1節から16節ヨブは答えた。私の言い分をよく聞いてくれ。それをあなた方から私への慰めにしてくれ。まずこの私が話すのを許してくれ。私が話し終わってからあなたはあざけるがよい。この私の不平は人に向かってであろうか。なぜ私が苛立ってはならないのか。私の方を向いてくれ。驚き恐れよ。そして手を口に当てよ。私はそのことを思い出すと怯え、戦慄で体が震える。なぜ悪しき者が生きながらえて、年をとってもなお力を増し加えるのか。その子孫は彼らと共にあって、彼らの前に固く立ち、その末裔は彼らの目の前に固く立つ。彼らの家は平和で恐れもなく、神の無知が彼らの上に下されることもない。その大牛は孕ませて失敗することがなく、その雌牛は幸運で子孫じることがない。彼らは幼子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンや盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ。幸せのうちに寿命を全うし、安らかに黄泉に下る。彼らは神に向かって言う。私たちから離れよ。私たちはあなたの道を知りたくない。全能者とは何なのか。私たちが使えなければならないとは。どんな益があるのか。私たちが彼に祈り願ったところでと。見よ、彼らの繁栄はその手の中にはない。悪者の計り事は私とは何の関係もない。以上です。
建道20周年おめでとうございます。誰に向かっているんでしょうか。お互いに感謝して、この20周年記念礼拝を捧げておりますが、今日の説教題はこの呼ぶ記から、神を基盤とする信仰という題になっています。先ほど剣道を振り返る映像を拝見しました。編集してくださった兄弟に心から感謝いたします。私の知り得なかった歴史もところどころに現れて、断片的なところがこうスーッと一つにつながる、まあ、皆さんの中にもそういう方がおられると思いますが、歴史を振り返るということは大切なことだと改めて思いました。そして剣道に携わった兄弟姉妹の証もお聞きしまして、ああそうか、あの建設業者5社を紹介された時に杉尾兄弟だけ一人だけ反対したんだった改めて、まあ、その時の雰囲気を思い起こすことはできませんけれども、しかし全員一致でないということの中にも神様の御心が現れることがありますので、正直にそのことを表してくださったことを本当に感謝しています。先週は神様の飯と選びを確かなものにという説教題でしたけれども、スウェーデンのクリスチャンたちが神様の飯と選びによって立ち上がり、そしてスウェーデンの国のクリスチャンたちの祈りと、そして多くの捧げ物によって派遣された、その宣教師たちによって私たちの教会はスタートしているということがもう一度確認できました。そして宣教師とともに伝道と牧会の働きを担われた日本人教職は、和西にあった当時の教会では村松正夫という先生が2年間、 そして37年間を五十嵐藤雄先生が担われました。一方89年に輪西と元輪西の教会が合併しまして、室蘭キリスト栄光教会という名前に、まあ、変わったわけですけれども、元輪西では東土守先生、そして往年の高橋俊夫牧師が牧会されていたことを思い起こします。こうした方々と、もちろん教会に集われていた先輩の兄弟姉妹たちの祈りと捧げ物によって教会活動が続けられました。宣教師の方々のお名前を、まあ、特に元西、輪西元輪西という地域で働かれた宣教師の名前は、2階に行くと階段があったその向かいに写真が、貼られていますので、まあ、皆さんご存知かと思いますが、お一人お一人の宣教師の名前を、全部把握されている方は少ないかもしれません。輪西大沢町に住んでおられた宣教師のご家族はボリン宣教師ご家族でした。そしてそのボリン宣教師と重なってエリクソン宣教師、そのエリクソン宣教師が元輪西に出かけられて、まあ、自転車で輪西から元輪西まで通われたって、大きな足の長い人でないと漕げない、自転車で通われたと聞いていますが、まあ、そのようにして宣教師の方々の多くの労がなされたわけですね。そしてこのグロリアチャペルという新街道がその輪西元輪西時代の方々の祈りと捧げ物が集まって形になって、今ここにこうして私たちが集うことができる場所、街道となっているわけです。多くの方々がこのグロリアチャペルの建物を、まあ、しげしげと見る人はいませんけれども、一見して素晴らしいとよくおっしゃいます。クリスチャン新聞の編集長をされていた森部義政という先生が、この街道を見て、今まで私が見てきた日本の街道の中で5本の指に入ると、とてもお上手な言葉を紹介してくださったんですが、まあ、確かにとてもよく建てられているなという実感はあります。20年経って、ほとんど手直しのいらない、まあ、建物だということと、そして、まあ、外観デザインというものが、まあ、とてもいいというふうに、私自身も感謝しています。やはり6年間この教会に通われた影和田則明という室蘭工業大学の建築科で、まあ、建築を学んだ、それ以上に兄弟姉妹たちと親しく教会生活を送られたということが、まあ、そのデザインにも反映されているのではないかと、改めてこう人と人のつながりということも神様が用いてくださっているんだということをですね、教えられています。さてこの街道が建てられているこの土地は、岩盤というものはなくて非常に軟弱な土地だということが調査で分かりました。向こうの市営住宅の建築工事の時にもうすごい地震のような揺れというものを、まあ、牧師室にいて毎日こう味わっていました。それだけ軟弱なんだということが改めて分かったわけですが、この下には4メートルの長さのコンクリート杭が80本打ち込まれているんですね。それで、まあ、震度5弱の東日本大震災の時も、まあ、ぐらっとは来ましたけれども大きな揺れはなくて、まあ、2階のこれは東部地震の時ですけど、大きな被害も出さなくて済む、そういった、まあ、地盤にしっかりと固められたわけですね。で、固い基礎の上に建物も信仰も立つということは確かなことだと言えます。 基盤とは物事の基礎や基本となることを指すという意味があります。私たちの信仰は何を基盤として土台として立てられているのかということを、この呼ぶ記からこの箇所から、語るのと言われそうですけれども、そういうふうにこう導かれたということで、学んでいきたいと思いますが、時間の関係上、長くはできない中で、第一にですね、この世の中には因果応報論の論理で理屈で物事を決める人々が多いということです。因果応報、まあ、仏教的な言葉かもしれませんが、原因があり結果がある、まあ、平たく言うとそういうことなんですね。悪いことすれば報いがある、まあ、いいことしても報いがある、まあ、それは確かに真理ですが、それだけでは片付けられないのが人生だということです。登場する人物ヨブという人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたと神様から2回も、評価されている人物です。神様から認められ祝福されていた人物です。しかし突如10人の子供と財産が奪われました。これこそこういうことを聖典の霹靂というんでしょうね。もう立ち上がれないほどの悲惨な苦悩の中に突き落とされた、奈落の底に突き落とされたと言えるような経験を彼はしたわけです。それでも主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな、また私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けるべきではないかと語って罪を犯すことがなかったと、この呼ぶ記の前半には語られています。そんな人がいるんだと驚くばかりですね。そしてそこに3人の友人がやってきました。彼らはそのような状況にあるヨブを慰めようとやってきたんですが、こんな災いは普通は起こらない、きっとヨブは何か悪いこと、そして罪を犯したんではないだろうかと彼らの中に疑念が雲のように浮かんできたんです。そして口を開いた時に彼らの言葉から出た言葉は、ヨブを慰めるどころかヨブを苦しめ、ヨブを傷つけるような内容を含んでいました。そしてヨブとこの3人の友人のやり取りがこう続いてくるわけで、その中に書いてあることはなかなか1回2回読んだぐらいでは、10回20回から読んだぐらいでは分かりづらい、非常に難解な内容が含まれています。しかし諦めないで読み進んでいくと、あるいは聖書学者や仲介者たちが書き記した本やそういった仲介を読んでいくうちに、ついに私も解決の道筋が見えてきました。先日北海道聖書学院に行って講演を聞いたんですが、そこで語られた清水武雄という先生が書かれた呼ぶ記という公開書というものもあります。また呼ぶ記をイギリスの学者が書かれたものを翻訳された方でもありますが、もう78歳の方ですが、その方の書かれたものを読んで視界がパーッと開けるような文章に出会いました。今日はそれを全部紹介できませんので、そのわずかなところを、まあ、ご紹介、方々この呼ぶ記を学んでいこうと思っています。今21章を読んでいただいたのですが、その前の20章では3人の友人の一人ナーマ人ツォファルという人が悪人の末路、悪人とはこういうものだというふうに、それをテーマにヨブを責め立てる内容です。どんなに悪人が栄えてもそれは束の間なんだ、 彼らは悪の種をまいて滅びを刈り取る輩だ、悪人は結局は神に裁かれるんだと、それがヨブなんだと言ってるわけです。見舞いに来たのにそんなこと言う人いますか。いや、実はいるんです。もしかすると私もかつて物事を表面的にしか見ていなかった時にはそんなことをしていた可能性があるんですね。相手に気づかせようとして言葉の中にそういった何かお前悪いことをしてるんじゃないかっていうようなことを本人に気づかせようとするような意図を持って慰めの言葉を語ることが、そんな芸当が人間にはできるんだということを、まあ自分の過去を振り返ってもですね、あったなということを思い起こしました。見舞いに行ったら心底相手に寄り添い、相手の立場に立てるように神様から知恵と愛をいただいてお見舞いに行かないと逆に傷つけてしまうということも起こるんだ。この三人の友人たちはまさにその典型的な人たちだったということが浮かび上がってきます。このツファルという友人は、お前が何か悪いことをしたからこんな災いが降りかかったんだと言っていますが、これをまあ因果応報論ということができます。そしてこれが多くの人が陥りやすい考えとなっているということですね。物事の表面しか見ていないにもかかわらず、分かったかのようにその人の内側にこう立ち入ろうとする誘惑っていうものはあるわけです。しかしその人がここまで歩んできたそのプロセス、過程というものはもう複雑回帰というか、いろんなことがそこにこう詰まっているわけです。私たちは理解できるはずがないんですね。理解できるはずもないのに分かっているかのように語ってしまうことがある。これが知識による傲慢、傲慢という罠ですね。知っているものは何かを知っていると思うものは知らなければならないほどのことも知らないと、コリント人の手紙の中にありますが、本当に神様から知恵とそして洞察力と分別をいただく必要があるなと、まあ若い時にそれが分かっていればいいんですけど、なかなか人生のこう途中で気づくようなことかもしれません。3人の友人の言葉は虚しい慰めの言葉となって悲哀のどん底にいるヨブをさらに苦しめました。慰めるつもりが逆に相手を苦しめることがないように、物事の真実本質を知るものでありたいと願わされます。第二に完全懲悪論という考えがこの世界にあります。まあ、善を進め悪を懲らしめるという考え方ですね。まあ、これは分かりやすいんです。水戸黄門なんかそうですよね。完全懲悪論でも終始一貫、貫かれているわけです。だから人気があるわけですね。でそのような論法で責め立てられたヨブですが、ヨブには思い当たる罪は何もないんです。そして神様も彼は誠実で潔白で心の素直な人物だと認められている人だったんです。だからヨブは身の潔白を訴えるわけです。そして彼が受けている災いは、ソファルが言うように、友人たちが言うように罪を犯した悪人だからではない。その彼らに対する反論の根拠としてヨブの反論がこの21章の中に13節見ていただくと、この21章の13節、幸せのうちに悪人は幸せのうちに寿命を全うし安らかに黄泉に下る。悪人という悪いもの、悪しきものというのが20章のツファルの、弁論の中に20章5節に出てきます。 悪しき者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみはつかの間だ、まあ、これを軸にヨブを責め立てるわけですね。しかしヨブは悪人も幸せのうちに寿命を全うし安らかに黄泉に下る、いくら悪いことをしていても平安で、その家庭は家族が幸せそうに見えて、授業も成功し、そして眠る時死ぬ時も平安のうちに死んでいく、そんな人がたくさんいるじゃないか。だからソファラが言っていることと世の中の現実は矛盾しているということなんですね。そしてこの21章でもヨブは反論する中で悪いものという言葉を6回使っている、繰り返されているんですね。ヨブも必死になってその責め立てる友人に対しては反論しているわけです。それだけの根拠がヨブの今までの人生では罪を犯さない、神の前にすぐな心で誠実に生きるということが貫かれていたからです。それは人間は誰も犯すことはできない、彼の自尊心だったわけです。だから人の自尊心を傷つけるような言葉や態度を私たちは決して使ってはいけないんですが、そうしてしまうことがあるのがまた人間でもあるということですね。そしてヨブが語る悪いものの内側にある考えは14節から16節です。先ほど読んでいただきましたが、全能者とは、まあ、14節、彼らは神に向かって言う、私たちから離れよ、私たちはあなたの道を知りたくない。全能者とは何なのか、私たちが使えなければならないとはどんな益があるのか、私たちが神に祈り願ったところでと、はっきりと言葉に出して表さなくても彼らの内側にはそういう考えが深く入っているんだとヨブは語っているわけです。そういう彼らと自分は関係がないんだと、悪者の計り事は私とは何の関係もないと身の潔白を主張しているわけです。まあ、これだけ潔白を主張できるということは素晴らしいことではあるんですね。悪い種をまけば悪い実を刈り取るのは真理ではあるけれども、ヨブの場合はそれには当てはまらないんだと言ってるわけです。罪がないのに災いが望んだので苦しんでいる、その実態を分かってくれと言っているわけです。悪いことをすれば罰が当たるという考えは余分には当てはまらないんだ。正しいことをしているのに被害や災いや苦しみを受けることがたくさんこの世の中にはあるんだということですね。そして最もこの世では罪のない最も正しい方が十字架にかけられ、訴えられ、罵られ、唾をかけられて、苦しめられて殺されたという事実が、この世界の実態を表している。そのことを知るときに、私たちがいたずらに完全懲悪論を振りかざすことは、そのような人々をさらに苦しめることになるんだということを知っておく必要があると思います。第3に、そこで神を基盤とした信仰は何かということですね。だから因果応報論も完全懲悪論も人間の限られた理解と経験の中でもてあそんでしまうと、逆にそれが人を傷つける刃になってしまうということを知っておく必要があると思いますが、神様が私たちに与えてくださる信仰、私たちが必要としている信仰はどんな信仰かというと、このヨブ記全体で42章ありますけれども、その中でヨブは神様から何と呼ばれているか、私のしもべヨブと 神様が呼ぶ人なんですね。まあ、今のダジャレですけども、私のしもべ呼ぶと呼ばれている人、聖書の中で私のしもべと呼ばれている人は何人いるんでしょうか。モーセ、カレブ、ダビデ、ゼルバベル、そしてイザヤが予言している主のしもべ、このぐらいですよ。偉大な旧約時代の人物に匹敵する、私のしもべ呼ぶと呼ばれている人物、呼ぶ、それは、まあ、清水武雄先生の、まあ、先ほどお名前出しましたが、清水武雄先生が、呼ぶは神様と特別な契約の関係にあった人物だと見ているわけです。ただイエス様、神様を信じているという信仰者ではなくて、特別な関係を結んでいる、契約関係の中にある人物、呼ぶを神様は私のしもべと呼んでいるわけですね。で、私たちはイエス・キリストを信じて、イエス・キリストとの特別な関係、契約に預かっているわけです。だから呼ぶの信仰から私たちは学ぶことができるんです。すべての幸せを奪われても、子供と財産をすべて奪われても、そして自分の健康まで蝕まれても、その中から神様どうしてですか、なぜですかという疑問をぶつけても、何の答えも与えてもらえない、それでもお前は神を信じるのかという挑戦が、この呼ぶ記の中にこれでもかこれでもかと加えられているわけです。いくら祈っても答えがない、普通は諦めます。こんなんだったらもう信仰捨てる、そうして離れていた人たちもいないわけではないんですね。私たちはその人たちの苦しみは分かりません。でも結果がそれを表していることもあります。ヨブの苦しみは、特別な関係にあるその神様が自分を見捨てるのではないかという恐れでした。神様に懲らしめられるのも受け入れられる、こういった苦しみも受け入れられる、しかし神に捨てられることだけは耐え難い。実はこれ、私たち人間すべての魂の中にある願いなんですね。神に捨てられることほど恐ろしいことはないんです。その、まあ、哲学的な表現で言えば、実存的な苦しみと言われますが、自分の存在がもう消えてなくなる、神様に捨てられて黄泉に行く、地獄に行く、今まで特別な関係にあっただけに、それは呼ぶにとっては耐え難い苦しみだったわけです。それで勢い呼ぶの口から出てきた言葉は、神様に対する激しい言葉だったんですね。それを3人の友人は誤解して、呼ぶは神様に対する信仰がなくなった、何か悪いことをしたんじゃないかという、その推測が、まあ、働くほどの強い表現で、呼ぶは神様に、まあ、胸の内をありったけ訴えているわけです。だから呼ぶはこの中で、自分のことをこう弁明しているわけですが、ちょっと今すぐ出てこないんですけども、私が激しい言葉をぶちまけているのはあなた方に対してではないんだ、それを分かってくれと呼ぶは友達に言ってるわけですね。呼ぶの苦しみは、神様に見捨てられる苦悩であるゆえに絶望が深いわけです。それでも呼ぶは諦めずに、神様に訴えながら神様に近づいていこうとしています。神様がなさったことだから受け入れる、それは受け止めるしかないのではなく、どこまでも神様に、なぜこんなことが起こったのか、神様が起こされたのだから仕方ないと言って諦めるのは信仰ではないと言ってるわけです。仕方ない、諦める、これは、まあ、日本の文化の中に根深くこう 含まれている思想にもなっていますね。まあ、これは文化論になりますけれども、しかし神様の側ではヨブのように必要に神様に求め、なぜですか、私たちはまあなぜかっていうことを神様に聞くのをこうためらうようなところがありますね。不信仰だと片付けられてしまう、まあ、私もそういうふうにこう言ってきたことがあると思いますけれども、それでもし皆さんの中にそういった思いが入ってしまっていたならば申し訳ないと思います。許してください。ヨブの信仰が少しずつ分かってくるにつれて私の中には変化が生まれています。神様はそのような信仰者を求めておられる。どこまでも神様を求め、神様に食らいつき、そして激しく訴える姿を神様は嫌いではないんだ。本当に愛されている子供は親から叱られて、そしてぶたれたとしても親の腕にしがみついていくんだということですね。私たちを子として扱ってくださる神様は、私たちはもちろん私たちが罪を犯したら懲らしめることを躊躇なさらない。でもそれは嫌いでそうするのではなくて、私たちを愛しているからそうするんだ。それは特別な関係にあるからですよ。神様を信じるということは神様をどのように信じるかにかかってくるんですね。聖書を読んでいる方、読み続けている方、そして聖書の言葉の意味を丹念に学ぼうとしている方には、それが見えてくる世界だということです。私たちは神様と子としての特別な関係を結んでいるんです。ですからもし分からないことがあったら、どこまでも神様に祈って尋ねていくことができる、そんな関係が与えられているわけですね。そんな神様は最終的にヨブに現れてくださり、喜びをもたらされました。苦しめることも神様でありますが、喜びと祝福をもたらされるのも神様ご自身だということです。全てのことは神から発し、神によってなり、神に至るという、この信仰の世界を今私たちは地上で苦しみながら、そして、祈りながら、なぜかという疑問が解けない部分もありながら、ヨブも42章の最後で全てが分かったわけではなくて、まだ明らかにされていない部分もありつつ、神様がヨブの後半を前半よりも2倍祝福されたという恵みに預かっているわけです。この2倍の祝福っていうのは鍵の言葉になりますね。旧約聖書でよく2倍の祝福っていう言葉が出てきます。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、このような2倍の祝福を、私たちが地上で払った犠牲や涙や、そして誰にも理解されない孤独な状態でも、それでも神様に仕えていくならば、信じ従っていくならば、それは必ず2倍の祝福をもたらすという約束になるわけです。それは先のことですけれども、最後に一つのことをお話ししておりますが、キリストとの契約関係にある者が持つ信仰は、苦しみの目的を原因に求めません。なぜこんなことが起こったのかという原因を追求していくと、だんだん泥沼に入っていくようになります。そうではなくて、イエス・キリストが教えてくださったことは、あの盲人の人をめぐって弟子たちが、誰が罪を犯したからこの人は目が見えなくなったんですかと聞いてきました。それに対してイエス・キリストは、彼でも両親でもない、神の業がこの人に現れるためだとおっしゃったんです。苦しみの目的を原因のうちにではなくて、結果のうちに見る信仰を、神を基盤とした信仰ということができます。神が神であるから信じていく信仰を私たちは必要としているんですね。 いいことがあるから信じる信仰は早晩廃れてしまう、なくなってしまうんです。そしてなんでこんな目に自分が合わなくちゃいけないのかという思いがこう募ってくる信仰になりますね。しかし神様が神様であるから私たちは人間として神様の御言葉を信頼して従っていくんだ。そこには苦しみも、そして聖典の霹靂のような試練もあるけれども、しかし神様は全てを支配しておられ、このことを災いを益と変えてくださる力をお持ちの方だということを学ぶために、今までのさまざまな試練や経験がつながっているということですね。そのような信仰を呼ぶから、まあ、これからも学んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、剣道20周年の礼拝の中で私たちはその歴史を振り返ることができました。そしてこれからの歩みを、神様が計画されていることを尋ね求め探り、そして聖書に記されている神様の御心、そのご計画を教会として受け止めて、この地域に建てられた教会として地の塩、世の光、そして世界を目指して宣教師を使わせていくような教会となっていけるように、私たちのうちに信仰の原点、神を基盤とした信仰を育みながら、聖霊によって励まされながら前進していく教会となるように祝福してください。今まで経験したそれぞれの小さな営み、出来事、経験はこれからのために与えられた神様からの恵みであったことを覚えて、さらに神様が味わせてくださる豊かな2倍の祝福に期待をしながら前進するものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。